新約聖書マルコの福音書4章35節から41節。教会備え付けの口語訳聖書では、後ろの方の57ページ、新改訳聖書では66ページになります。マルコによる福音書4章35節から41節。さてその日、夕方になると、イエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで彼らは群衆を後に残し、イエスが船に乗っておられるまま乗り出した。他の船も一緒に行った。すると激しい突風が起こり、波が船の中に打ち込んできて、船に満ちそうになった。ところがイエス自身は、友の方で枕をして眠っておられた。そこで弟子たちはイエスを起こして、先生、私どもが溺れ死んでもお構いにならないのですか、と言った。イエスは起き上がって風を叱り、海に向かって、沈まれ、黙れ、と言われると、風は止んで大なぎになった。イエスは彼らに言われた。なぜそんなに怖がるのか。どうして信仰がないのか。彼らは恐れおののいて互いに言った。一体この方は誰だろう。風も海も従わせるとは。本日はこの聖書箇所から、向こう岸へ渡ろうと題して説教をいただきます。
一言お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、いい言葉がお一人お一人の心にとどまりますように。イエス様ご自身の素晴らしさがお一人お一人の思いの中に確かなものとされ、私たちが一週間歩んでいくための神様の力をお与えくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつイエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。イエス様は、ガリラヤ湖で、ガリラヤ湖周辺で主な活動をしておられました。今のエルサレムを中心としたユダヤの方にも何度か足を運ばれたのでありますけれども、その働きの中心はガリラヤ湖周辺でありました。このイエス様の弟子たちの中にも最低で4人の漁師たちがいたことが分かっています。ペテロとアンデレとヨハネとヤコブ、この4人は漁師であったことが分かっています。その自分たちがこのガリラヤ湖で漁師をしていた、その弟子たちにとっては自分たちがフィールドって言ったらいいですか、自分たちのいつも働きをしていたその場所で、この起こった出来事を、このマルコはここに書いているのであります。ある日、夕方になった時に、イエス様は弟子たちに、向こう岸へ渡ろうというふうにおっしゃった。そして、船を出した。そして、その船には、イエス様の乗った船だけじゃなくて、いくつかの船も一緒に行ったことが書かれていますね。また、嵐、突風が吹いてきたんですけれども、そこでイエス様が、友の方で枕をしていた。友の、これ原文を見ますと、友の方でってどちらの方でしょうかね。友って、皆さんご存知ですか？私もわからないんです。いつもですね、ここ読むたびに聖書の歌詞、日本語の辞書を調べるもんですから、いつかこれを、もう忘れ、どうせ忘れるからと思って、書き込みもしてあるんですけど、後ろって書いてありますね。後ろです。念のために昨日もまた調べました。やっぱ後ろの方です。で、枕をしていた。 寝ていたって書けばよいと思うんですけど、言語を見てもちゃんと枕って言葉が出てきます。イエス様は後ろの方で枕をしている。あのですね、この3つのことが特徴的なんですけれども、他の船も一緒に行った、後ろの方で枕をして、全体のストーリーからするとそんなに大切な言葉じゃないんですよ。なんか意味があるんじゃないかっていろいろ私もですね調べてみたんですけれども、またいろんな歴史を見るとですね、いろんなこの意味を探そうという人がいるんですけれども、どうやらですね、この他の船が一緒に行ったとかですね、友の方で友の後ろの方にイエス様寝ていたとかですね、イエス様は枕を頭に寝ていたとかですね、この表現はなんか特別な意味があるかというとですね、特別な意味がないようであります。ということは、マルコはこのペテロの通訳をしていたであろうというふうに言われていますが、ペテロはこの出来事を話をするときに、マルコの通訳を借りてですね、ペテロが話をするときに本当に生き生きと、いや、こんな場面だったんだよ、本当にこの全体の流れからするとどうでもいいことまで含めて、イエス様は後ろの方で寝てたんだよ、イエス様は枕をしながら寝てたんだよ、そう言いながらですね話をしていたんだろうなって思うんです。それをマルコは書き残していたんだろうなということを思うのであります。本当にペテロは単にこれが人々の助けになる、人々の励ましになるからと思って書いただけではなくて、本当に自分自身の経験として恐ろしい嵐だった、本当にどうなるかと思った、でもそんな時イエス様は後ろの方で枕をして寝ていたんだ、情熱を込めて本当に生き生きとこの話をしたんだろうなと思うのであります。イエス様は後ろの方で枕をしていた。弟子たちはイエス様、先生、私どもが溺れ死んでも何とも大物にならないんですか。イエス様のことを叩き起こして、そしてイエス様に、イエス様をですね、今ゆすって叩き起こしたんでしょうね。その時にイエス様は起き上がって海を叱って、沈まれ黙れとおっしゃった。その時に風は止んで大なりになったというのであります。その時に、その後にイエス様はこう言われます。なぜそんなに怖がるのか。どうして信仰がないのか。嵐の中で、イエス様起きてください、イエス様、イエス様、そういうふうにイエス様を叩き起こした弟子たちに対して、イエス様はどうして信仰がないんだと叱られたのであります。嵐の中でイエス様を頼る、それは間違いではないと私たちは思いますね。嵐の中でどうにか一生懸命頑張って自分の力で何とかしようというんではなくて、本当にイエス様助けてください、神様助けてください、そういうふうに祈るのは正しいことだろう、私たちは思います。でもイエス様はその彼らを叱られたというのであります。それはどうしてなんだろうか。それはイエス様が求められたのは信頼だったからです。どうして信仰がないのかとイエス様はおっしゃったのでありますが、それを本当に私たちの言葉に言い換えると、どうして私を信頼しないんだ、そのような言葉で表うと思います。イエス様を信頼することをイエス様は求められた。いや、この嵐の中で私を信頼しなさい、この嵐の中でも私を信頼していなさいとおっしゃったイエス様。このイエス様の何を信頼するか、今日は2つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのであります。まず第一がイエス様の主権への信頼です。そして第二がイエスの愛への信頼です。皆さん、まず第一にイエスの主権への信頼 についてお話をしたいと思います。ここでですね、向こう岸へ渡ろうと言われたのはイエス様なんですね。イエス様が向こう岸へ渡ろうと言われたのです。だから彼らは、そうですか、イエス様は向こう岸ですか。群衆がいました。人々はイエス様のことを、イエス様ともっと時間を過ごしたいと思っていました。でも、イエス様は人々を置いて向こう岸へ出発したのであります。イエス、弟子たちにしてみれば、イエス様に従ったんです。イエス様が向こう岸へ渡ろうとおっしゃったから、彼らは向こう岸へ渡り始めたのであります。そこに嵐がやってきたのであります。皆さん、最初にこの福音書を読んだ人たち、その人たちのことを考えてみてください。最初に聖書を読んだ人たちは、迫害の中にいました。私たちのように、このように、本当に明るい電気の中で、礼拝が守れたわけではありません。本当にこそこそ隠れるようにして、礼拝を守っていた人たちもいました。歴史の中で 見ていくならば、この お墓のようなところで、地下に掘ったお墓のような中で、この洞穴の中で信仰を守っていた人々もいました。イエス様に従えば全てがうまくいく、そうではなくて、イエス様が行こうた時にも嵐は襲ってきたんだ。イエスに従ったのに迫害が起こってきた。その当時の人たちにとっては、イエス様に従えばいいことがある、イエス様に従えば大丈夫、そういうふうに思っているかもしれない。でも本当に私たちには嵐が襲ってくることがある。まさにこれは最初の時代の人々にとっては自分たちのストーリーであったのであります。私たちもそうですね。いや、心のどっかで、いや、頭では分かってるかもしれない、でも心のどっかでイエス様に従えば、神様に従ったら、神様の御心のように歩めば、祈って祈って祈って、これだと思って信じて歩めば大丈夫だ、万事順調になるんではというふうに思う、例えば仕事を探していらっしゃる方がいるならば就職のこと、結婚を求めていらっしゃる方であるならば、神様御心の人を示してください。アメリカでの新しい生活を始めました。また友達のために、家族のために祈っています。本当に私たちが神様に従って歩んでいくならば、万事はうまく進んでいく、そのように思っていないでしょうか。神様に、御心に従って祈って祈って祈って就職した会社だから、本当に御言葉をいただいて、確信をいただいて結婚したから、アメリカ生活も本当にどうしようかと思ったけれども、どうしようかと思ったけれども、神様が行きなさいっておっしゃったように、本当に自分も私、周りの人々もそう祈って励ましてくれた。伝道もそうだ。本当にあの人にイエス様と伝えたいと思って、一生懸命祈って、そしてチャンスをもらって語らせていただいたならば、うまくいく、私たちはそう思う。でも、どうしてうまくいかないんだろう。反対に、本当に私たちそれがうまくいかないときに、神様の御心、もしかしたら神様の御心じゃなかったんじゃないか。私の祈りが足りないんじゃないかとか、私がなんか神様を悲しませることを知ってるんじゃないかとか、もちろんそうかもしれません。私たちが本当にもっと祈りなさいと招かれてるのかもしれない。もっと本当に隠している罪を神様の前に悔い改めなさいと神様は願ってらっしゃるのかもしれない。でも聖書が語ってるのは、神様に従っても嵐に出会う時がある。神、イエス様が向こう岸へ渡ろうとおっしゃった。だから進み出た。でも、そこで嵐が襲ってきた。 私たちが歩んでいく人生の中で、出来事の中で、神様に従っているがゆえに、イエス様に従っているがゆえに、イエス様に従ったのに、嵐に出会う、そういうことがある。そのことを知っていることが、どれほど大切なことであるかということを思うのであります。本当に、こんなはずじゃなかったということも私たちにはあります。アメリカ来た時に本当にどういう思いでいらっしゃったか分かりません。先週もピルグリムファーダーズの話も少しいたしましたけれども、本当に彼らが自由を求め、夢を見ながら、もちろん旅の危険は知っていたでしょう。でも最初の冬に半分の人が亡くなるなんてことを誰がこの予想していたでしょうか。こんなはずじゃなかったってことも起こる。それを私たちはすぐこうしなきゃよかったんじゃないか、神様はこう導こうとされてたんじゃなかったんじゃないかとか、私たちはなんか自分が神様に従ってなかったんじゃないか、そっちの方に考えやすい。でも聖書が語っているのは、神様に従っても嵐に出会う時があるんだってことです。私たち悩みの中でもそうだと思います。本当にアメリカの生活もそうだと思うし、そのお仕事のこともそうかもしれない、家庭のこともそうかもしれない。神様に従ったら大丈夫だと思ってた。でも神様に従ったんだけれども、思ったようにいかないこともある。嵐も襲ってくる。突風でもうどうしていいかわからない。彼らはもともと漁師でした。自分たちはこの湖のことはよく知ってるつもりでした。このマルコの背景にいたペテロなんかまさにそうだった。本当にこの自分は大丈夫だと思ってた。でもそれさえも打ち砕かれた。そんなことも起こってくる。でもその神様に従っても、嵐に出会う、でもそれはイエス様にとって、神様にとってどうにもならない計算外で、神様にとって、イエス様にとってもイエス様も困ってしまう、そういうことではなく、主権を持っていらっしゃるんだ。イエスが沈まれ黙れと言われた時に、湖は静かになったのであります。弟子たちはどうにもハンドルできなかった、どうにもならなかった嵐であります。自分たちは、漁師であって何でも知ってるつもりであった。でも彼らでもどうにもならない嵐でも、イエス様がその御言葉を持って沈まれ黙れと言われた時に、その嵐は静まったのであります。ただ御言葉が語られる時に、その通りになるのであります。そのイエス様の主権を信頼しなさいとイエス様は言われているのであります。私たちは何を信頼しているでしょうか。自分の経験を、自分の知識を、自分のこの物事を判断する力を信頼している自分も、前も大丈夫だったから、ああ私はこれくらいのことはなんとかなる、そうやって、自分の力や自分の知識や自分の経験を信頼していることはどれだけあるでしょうか。イエス様の御言葉が語られるときに、その通りになるのであります。イエス様ご自身を信頼していこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。2番目のポイントは、イエスの愛への信頼ということであります。弟子たちはイエス様を起こしてこう言いました。先生、私どもが溺れ死んでもお構いにならないのですか。私たちが死んでも何とも大思いにならないんですか。英語の聖書を読むと、Don't you care? あなたは I don't care っておっしゃるんですか。皆さん、アメリカで英語をどんどん得意になっていく子どもたちを育っていく中で頭にくることがいくつかあります。私の発音いろいろ言われるのも頭にきますが、一番頭にくるのはですね、中高生の皆さん聞いてたら覚えててください。覚えて使わないでくださいね。頭にくるのが言い合いをしているときに、こいつはどうせわからないだろうと思って英語で捨て台詞をですね、英語で捨て台詞を言われるのがすごいカッキンときますね。頭にきます。ですからぜひともそういうことはしないであげてください。でもその中でですね、嫌な言葉の一つに I don't care ってのがありますね。知らない、関係ねえってやつですか。日本で語で言うと関係ねえ、俺は知らないよ、どうでもいいじゃん、 I don't care。 そう言われるとですね、もうカーッと私も頭にきますね。何言ってんだ、分かんないだろうと思って言ってるかもしれないけど、ちゃんと分かってるぞ、そんなことは冗談じゃない。イエス様ね、弟子たちが、あなたは私たちのことなんか何とも思ってないんですかって、私たちが溺れても、私たちがどうにかなっても、全然気にしないって、イエス様はそんな方なんですかって、弟子たちは聞いたんですよ。それほど、イエス様の思いと正反対のことはありませんでした。イエス様にとって、弟子たちが、どうにかなっても、I don't care なんてことは絶対ありえなかった。イエス様は私たちのために神の御座を捨てて地上に来られたのであります。私たちのことを本当に心にかけて、私たちのために、私たちが救われるために何とかしたいと思われて、この神の御座を捨てて地上に来られたのであります。十字架に向かってこの時も歩んでいらっしゃったのであります。先生、私どもが溺れ死んでもお構いにならないんですか。それはイエス様の思いとは正反対のことでありました。聖書を一箇所開きましょう。ピリピリテの手紙の2章の6節から8節です。教会その月の聖書を使っていらっしゃる方は、後ろの方の309ページです。2章の6節からお読みいたします。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうして、しもべの形をとり、人間の姿になられた。そのありさまは、人と異ならず、己を低くして、死に至るまで、しかも、十字架の死に至るまで、従順であられた。イエス様は、私たちを愛して、私たちのために、私たちのことを放っておけなくて、私たちを何とかしたくて、神の御座を捨てて、地上に来られ、十字架に向かって歩んでいかれた。イエス様、あなたは何とも思いならないんですか？とんでもない！私たちのために、神の御座を捨てて、私たちのところに来てくださったお方であります。私たちのために、 ご自分の地位を捨てて、十字架まで歩んでくださったお方であります。私のことなんかどうでもいいと思ってるなんてとんでもない。冗談じゃない。私たち一人一人のことを、あなたのことを本当に大切な存在として愛していらっしゃる。どれほど愛していらっしゃるか、ご自分の命を与えるほど愛してくる。どれほど愛していらっしゃるか、この手のひらに穴が開くほどあなたのことを愛している。釘を打たれるほど、あの十字架の上で釘を打たれても構わないと思うほど、私たちのために、この罪の塊となって神の呪いを受けてもおかしくないものとして、この十字架の上で死んでくださるほど私たちのことを愛してくださっているのであります。だから、イエス様はどうして信仰がないんだって聞かれたのであります。どうして信じないんだって。私があなたのことをどうでもいいなんて思ってるわけないだろう。I don't care なんて思ってるわけないだろう。どうして信じないんだって。皆さん、私たちが歩んでいく中でそういう時があるかもしれない。神様、私のことがどうでもいいと思ってらっしゃるんじゃないか。あの人のことは大切だけど、私のことはどうでもいいと思ってらっしゃるんじゃないか。どうして私はこんなことばっかり出会うんだろうか。神様、私のことを忘れてるんじゃないか。とんでもないです。あなたのことを手のひらに入れ墨するほど愛していると。イザヤ書には書かれています。本当に私たちのことを愛して愛して愛して。私たちのことを心にかけて今も大切に思って、何とか私たちを救うために救いの道を開かれたお方であります。そのイエス様を信頼して、イエス様の力とイエス様の愛を信頼して歩ませていただこうじゃありませんか。イエス様はあの船の中で眠ってらっしゃった。イエス様はあの嵐の中で枕をして後ろの方で眠ってらっしゃったのであります。そのイエス様の持っていた平安、本当に嵐の中でも眠ることのできた平安、それを、そのシャロームをイエス様は私たちにも与えようとしてらっしゃる。ああ大丈夫だ、イエス様が私のことをケアしてくださっているから、私のことを大切に思ってくださっているから、イエス様は何でもできる、この世界を支配していらっしゃるイエス様が私の人生を導いていらっしゃるから、その中には嵐もある、その中には願ってなかったようなことが起こることもある、どうしてって思うことがある、私たちのちっぽけな頭でどうにも納得いかないことも起こってくることがあるかもしれない。でも、私のことを愛して愛して止まない方が共にいてくださるんだから、すべてを支配していらっしゃる方が私のことを愛していらっしゃるんだから、そのことを信頼して歩ませていただこうじゃありませんか。このサンクスギビングですね、本当に私、本当に素晴らしい時を持たせていただいた、いくつも持たせていただいたんですが、一つ、その中の一つにですね、先週の金曜日の 夜だったんですけれども、ちょうど三浦綾子さんの秘書をされていた宮島さんという方がですね、宮島優子さんという方が、ニューヨークに来られていてですね、お会いしたいというふうにご連絡をくださったんですね。本当ならばですね、今日の礼拝にも来たいってことは、今日もいらっしゃれるかなと思って、期待をしていたんですが、ちょっとご事情が許せなくてですね、こちらまではいらっしゃれなかった。滞在先がちょっと離れて、ニューヨークなので、なかなか時間が思うように自由に、今日どうしても用事ができてしまって、こちらにいらっしゃることができなかったんですが、その宮島さんがですね、本当に幸いな、ひとときを持たせていただいたんですけれども、宮島さんが書かれた本をお土産にくださいました。その最初にですね、 綾子さんのことが書いて、三浦綾子さんのことが書いてあったんですが、その綾子さんがですね、色紙へのサインを求められると、いつも本当にいつもっていうか、まあよくですね、神は愛なりって書いてあった、神は愛なりって言葉をよく書いておられたことを紹介していらっしゃいました。ご存知のように、三浦綾子さんはたくさんの病気をされた方であります。最後は13年間の闘病生活を送られた方であります。その中で、神は愛なり、神は愛なり、神は愛なりって、それを自分も本当に感じていたし、それを多くの人々に知っていただきたいと思っていらっしゃった。その13年間の闘病生活、本当に、いや、それ以上にずっと体の弱さを覚えていらっしゃった方でありますけれども、その中で、神様は愛なんだって、神様を信頼して歩んでいかれた姿を、その宮島さんは見ていらっしゃったそうでありますね。普通の人から見るならば、健康な人から見るならば、いや大変だろうなと思うかもしれない、なんで私はこんなに多くの病を負わなきゃいけないんだろうって思ったことはなかったんだろうかと私たちは思う。でも、そんな中でも綾子さんは、神様は愛だから、それを信頼して歩んでいかれました。私たちも信頼するように、私を信頼しろよと神様は私たちに語っていらっしゃるんだなって思います。イエス様の主権を信頼しようじゃありませんか。そして私たちのことをケアしてくださるイエス様の愛を信頼していこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、すべてはあなたの支配の中にあることを信頼をいたします。私たちがあなたに従っていくときに、万事が順調にうまくいくということではないこと、忘れることがありませんように、その中でもあなたの主権を信頼していくことができますように、そしてあなたが一言、静まれ黙れとおっしゃるならば、状況すべても変えられる、そのあなたの主権を信頼して、ご信頼して歩ませてくださいますようにお願いを申し上げます。そしてあなたがその主権を持ちながら私たちを愛していらっしゃることを信頼させてください。どうでもいい、どうなってもいいとなんか決して思っていらっしゃらない、あなたは私たちのことを大切に思っていらっしゃること、そのことを信頼して歩ませてくださいますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。